皆さんこんにちは、中山美香です。さあ今月も始まりましたママスター、どうぞ最後までお付き合いください。もう12月ということで早いですね。なんか毎年もう12月早いなって同じこと言ってる気がするんですが、先日翼を連れてディズニーランドに行ってきたんですけど、お誕生日ということもあって、もうディズニーランドはクリスマス一色で、もう毎年ねこの時期のあのテレビ CM 見るとも行きたくなるっていう感じなんですけど、ディズニーランドって本当にあそこに入るともう夢と魔法の王国ですよね。あのディズニーホテルで結婚式やっちゃったぐらいディズニー好きなんですけど、毎年やっぱりね翼が生まれてからは行きたい時に行くっていう感じではなくなってきちゃってるんですけど、まあ、これからも連れてどんどん行ける時には行きたいなと思っています。さあ今月もママスタ、総決算ということでお届けしていきますので、最後までどうぞ皆さんお付き合いください。それではアッコとミカのママスタスタートです。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りします。さて今月のママスタは2011総決算スペシャル、ママスタベストアワード発表ということでお届けしていきたいと思います。では早速今月のママサポの皆さん、自己紹介お願いします。
近藤久美です。
近藤久美です。3歳です。
娘の主人3歳1ヶ月です。おしゃべりもかなり上手になり、会話が楽しくなってきたところです。おむつも取れて、もう寝るとき以外はあのパンツになったので、お出かけとかある意味楽にはなったんですけど、やっぱり常にトイレを探してこうママはキョロキョロしているという状況なんですが、まあ、いろんな縛りがなくなってきたので楽しい日々を過ごしています。よろしくお願いします。
お願いします。
田中歌子です。
3歳3ヶ月
の娘です。シュリちゃんと同じくおむつが取れてパンツマンになったので、それがまずは最近喜ばしいことなんですけど、それと同時にいやいやの総仕上げみたいな反抗期に入ってまして、まあ、毎日格闘している感じです。ただ疲れすぎたので今日は休戦状態です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、はい、中山美香です。はい、
翼です。3歳です。
お、上手にできました。翼は相変わらずの超いたずらで、まあ最近はあのカップに入ってるジュースは片っ端からなぎ倒していくし、お友達は突き飛ばすし、出かければピューっとどっかまで行っちゃうし、もう最近は追いかけません。もう見えなくなって自分で探して戻ってくるまでもう追いかけるのをやめましたという状況なんですが、これからも頑張っていきたいと思います。さあ今日は来年4月にみんな同じ幼稚園に行けるのかなという3人でお届けしていきたいと思いますがね、ママスタ2011年もいろんなテーマ取り上げてきました。その中で今年1年間に出演してくださったママさんたちにアンケート、事前アンケートを取っています。それで気になったテーマのランキングを今回は発表していきたいと思います。では早速第3位から発表したいと思います。第3位は、11月に放送しました知ってる乳がんのことというテーマが第3位に選ばれました。このテーマではみんなまず乳がんってどんなイメージ持ってるとか、乳がん検診行ったことあるっていう話をねしてきたんですけれども、今日来てくれたお二人は乳がん検診、乳がんってどんなイメージですか？乳がん、
がんの中でも割と若い女性もかかりやすくて、でかつその国としてはその無料の検診っていうようなことがまだないので、まあ、意識のある人だけが言っているもの、ちょっと自分とは遠いかなというなんか人ごとのような病気としてまだ捉えてます。
なるほど。ひさみちゃんは、
私はもう30代なのでそろそろやらなくちゃなというちょっと危機感的な不安要素の一つでもあります。
ちなみに2人は乳がん検診って行ったことはありますか？
ないです。
ないです。
1回も
ない。
ここにもいたいや11月のその収録ね、オンエアの収録の時にも、お一人行ったことがないっていう人がいて、え、1回もいた、ここにっていう話をしてたんですが、2人見つけましたね今日もね。なるほど。
家系の問題もがん家系ではあるんですけれども、うん、乳がんではないっていうのと、うん、
まあね、みんな言ってたそれも、うん、やっぱりね弱いところを優先順位的に先に検診とか気にしていくから、そうすると乳がんって身近にあんまりいないから優先順位的にちょっと下の方になっちゃって、ね、まあ、もうちょっとしてからでいいかな。だけど出産してなんか母乳あげたりとかしてなんかちょっとおっぱいの機能使ったからもしかしてなったりするのかなとかっていう話もないよ。
ないでしょ。
ないけどなんかそういう話も出ていたりとか、あと胸の大きさで大きい人がなりやすいんじゃないっていう話もあったけど、ないよ、ないないからね。うち新入家系だけどみんな乳がんなってるから本当に関係ありません。はい、そんな感じで。そうか、2人とも行ったことがなかったんだ。
ないです。しかも
ぜひ
行く予定もないっていうね。すいません
行ってください。ぜひ
私はもう絶対行こうと思っています。
ぜひ行ってください。
いや、なんかこの前、うん、多分生理の前だったのか、うん、なんとなくこう右腕を上げた時になんかすごい違和感があって、で結局なくなったから多分生理前で何かがおかしかったんだって自分で結論づいたんだけど、やっぱその時にすごい
ドキッとした
ね、もしかしてって。だからだったらちゃんと一回検査しようかなって思いました。
う、ね、うん、なるほど。そうなんです。自分で触ったりとかして自己検診する場合は生理の後の方が
目安として
よろしいですねと言われています。さあではですね、まあ、乳がんみんな結構コメントもいただいてますのでご紹介していきますね。あまりの知識不足に反省でした。検査費用のことなどに驚いてしまったけど、結局病にかかってしまったらお金には変えられない、たくさんのことが犠牲になるわけで戒められた回でしたという意見もいただいてます。それから、乳がんについて、やばい、乳がんになる確率の高さに正直びっくりしました。乳がんで亡くなる人の数っていうのは交通事故で亡くなる人の2倍と言われています。そしてピークは30代から40代ということで、子育てのお母さんに一番多い。最近は、1人目のお子さんの出産年齢も上がっているので、まさに手のかかる時期に病気になってしまうっていうお母さんも増えていますね。そんなところでしょうかね。はい、では、第2位、第2位なんですが、第2位は4月にオンエアしました、小さな子供を持つママの防災ということで、まさにうたちゃんに出てもらった回なんですけど、はい、ちょうど収録が震災の2週間後ぐらい
で、 そうですね、
でいろんなママに声をかけたんですけど、みんな関西方面にゆかりのある人は帰っちゃっていて、正直、まあ、帰るところがないというか、うちなんかもそうですけど、避難するとむしろ近づいちゃうっていうママしか、区内に残っていなくてで、そんなママたちでお届けした回だったんですけど、どうでしたかね。
そうですね、なんか震災があった後に、まあ取り立てて集まる予定もないというか、うんうん、まあ、みんな外出をやっぱり控え始めていた時期だったので、まあ、久しぶりにそのお子さんを持ってるママたちと会ってまた振り返って話をする中で、
うんうん、その時どうだったとかっていうね、うん、
で、NPO の方から、まあ、ためになるようなお話を聞けたので、うんうん、まあ、心強かった、有意義な会だったなと思ったんですけど、
実際にさらしを使った あの何もない時の子供の抱っこの仕方とか、あとはあの子供が例えば2人いて、うん、マンションからじゃあ非常階段に逃げるとかってどうするんですかとか、
うん、
っていう話をして、例えば晒しだったらあの自分と子供にくくって人並みに飲まれないようにするっていう使い方とかっていう、あ確かに中国だったらありだなみたいな話があったよね。確かに
ありました。
しかもなんか本当に社会全体その時の雰囲気がもうそれがいつ本当に使うかどうかみたいな、
そうね、なんか
雰囲気もあった。
余震でまた大きいのが、そうだ、まだね、今もまあニュースでありますけど、余震がまたいつ来るんじゃないかとか、まあ、やっぱりあの日常生活でもいろいろいつもと違う支障をきたし始めていたので、まあ、その不安要素を少しでも和らげていただけるような情報があってとても良かったです。
ひさみちゃんはどうですか、震災の頃っていうのは、震災の後は実家に、
あ、はい、私はだいたい1週間後ぐらいから、ちょっと長いんですけど3ヶ月近く、実家が九州にあるのでそちらに帰っていました。でやっぱりその直後に帰った時はスーパーとかホームセンターに行って、なんでこんなに物がいっぱいあるんだろうとか、なんだろう、多少節電で若干暗くはなっているんだけど、もうなんか全然違うところに来たというか、もう、うん、あれはテレビの中の世界のような不思議な感覚があったのは覚えています。
私も震災の後4月の上旬に神戸に住んでる弟のところに翼と遊びに行ったんですけど、やっぱりあの節電っていうのが全然なくって、もうショーウィンドウとかデパートとかももうキラキラだったのが、あっちやっぱり違うんだっていう雰囲気がしたのすごい覚えてるかな。やっぱりちょっと異様だったよね、あのちょうどあのすぐ後って。多分自分たちもちょっと気持ち的にも、なんだろう、
知りました、
多分その小さい子供を持っているとか、まあ大きい子供でもですけど、まあ、やっぱりその守らなきゃいけないものがあるみたいな人の特有のまあ心理状況だと思うんですけど、その時にちょうどやっぱり収録があった近くに、あの仕事場で一緒だった方々とお会いする機会があったんですけど、まあ、みんないつものような雰囲気だし、まあ、あの通勤はちょっと差し支えがあったりとかしたけど、まあ、別にどうってことないしみたいな感じで、その温度差というか、だからいい意味ですごくあのなんていうんだろう、そんなに不安がらなくてもいいのかなっていうのと、もうちょっと冷静でいなきゃいけないのかなっていうので、それもすごく良かったです。
そうね、あの心構えは必要だけど、こう過度に神経質になるっていうのもなんか良くないなっていうか、こういつも通りの生活しなきゃねっていう話もその収録の時にしてたよね。その一生懸命お店を開けてくれる人のためにも外で外食したあのしようよとか、なんかそういう話も出ていたりとかして、確かにあのママがね神経質になりすぎると子供にも絶対伝わっちゃうし、あの放射能もそうだけど、あので翼と同じくらいの子とかでもすごい子供が放射能にビクビクしてるっていう、
えそんな子
子もいたの。だからそれに私はすごいびっくりして、多分お母さんはいつも言ってるんだよね、
理解してないのに。あ、そう、
そうだから多分ママとか家族が
そうできなくちゃみたいな、
気をつけてね、危ないからねって多分言ってるんだろうなっていうのもあります。さあという、ね、コメントをいただいてますのでご紹介しますね。今年は震災があり、小さな子供を持つ親として日常から心がけが必要だなと実感したのが、この回でしたとか、あとはですね、やはり今年は何といっても震災が大きな出来事で、これまでの自分の人生や防災対策などすべてのことを一度振り返らせたり改めて考え直すきっかけになりました。しばらくの間はお風呂に入ってもいつ揺れが来て逃げ出す必要があるのではと思うとゆっくり浸かっていられなかったり、 夜寝るときも靴を枕元に置いておいたり、とにかく日常生活のありがたさに感謝した出来事でもありました。小さい子供がいるといざ避難するにも普通の準備では足りないので、震災対策はとても参考になりました、という意見をいただいています。さあ、3位2位と、振り返ってきましたけれども、リスナーの皆さんの気になるテーマはランキングに入っていましたでしょうか。ではですね、ここで、1曲挟みまして、後半はついに2001年ママスターベストアワードの発表をしたいと思います。お楽しみに。 Radio